10年ぐらいかな、10年お付き合いしていた、フライパンと別れを告げまして、
ほう、
新しい鍋を買いました。こういう感覚を、あえて語ろうっていうふうに思ったこの気持ち、オレンジさんにはわかるかな、
まあそして長年連れ添った相手に対して、まあ、まあもちろんあれでしょう、だから使えなくなってしまったからこう破棄せざるを得ないというタイミングになったっていうところの、なんかね、思い出ごとこう捨てるっていう感じの悲しさみたいなのちょっと分かったりしますかね。
あ、なんか今日は全部俺の気持ちを言ってくれたから、この話はもうほぼ終わりだな。
お、そうなんですか。聞きたいですよ、僕はどんなフライパンを捨ててどんな鍋にこう乗り換えて、まあもともと浮気してたんでしょうね、きっとね、いろいろと鍋に対してちょいちょいとこう並行して使ったりとかしてたんでしょうけれども、どんな感じなんですか。
なんか俺のちょっと面白そうな、面白くなりそうなところも今ちょっと触れてくれたから、もうこの話は終わりかもしれないな。
面白くなりそうなところっていうのはなんかあれですけど、どうぞどうぞ語ってください。
いや、なんかさ、鍋をね、まあ、使ってて、なんか ティファールってわかります、わかるか。
はいはい、 CM やってますね。
あのね、うちで使ってたのはね、その鍋の、取っ手、鍋の取っ手が外れるタイプのやつで、
はい、はいはいはいはいはい、
取っ手をいろんなものに付け替えることができるっていう、だからまあガンダムで言うところのコアファイターってことですよ。
わかんないです。
へ、
ガンハラが出ましたよ。ガンダムハラスメントか。はい。
別にガンダムで言うとって言ってるだけだからハラスメントまでは言ってないと思いますけど、それで、まあ、付け替えるタイプのやつだったんですよ。だからまあ、はいはい、その。つけて料理をして外すと、まあ、皿にもなるし、まあ、ちょっと邪魔気がちょっと減るみたい な、なんかそういう感じのやつを使って、は
いはいはいはい、洗い物減りますからね、
なんだけど、だんだんその、まあ、10年って言いましたけど、結構使ってるとやっぱ下手ってくんだよね、鍋って。
で、剥がれてきたりとかね、錆がついて
るとかね、そう、なんかね、やっぱこう、何、あんまりこう、なんつうのかな、こう台所管理してる感覚がちょっとやっぱ希薄で、もうこの一生鍋なんか使ってればいいやと思ったんですけど、
あ、まあまあそれは分からないでもないな、同じのでね。
なんかさ、卵焼きとかもさ、
はい、
どんなに丁寧に卵を溶いて、で油引いてもがっつりくっついてきちゃうからさ、
はいはいはいはい、
は
い、
なんか油のね、俺はさ、あの今日の料理で見たあの通りやりたいんだ、なんだこの鍋はっていう風に鍋にちょっと八つ当たりとか
して、手入れやばいですからね、今日の料理のね。
だからさ、ちょっとこれは良くないなということで、まあ、いよいよ卒業をね迎えることになるわけなんですけど、なんかやっぱ捨てること考えてないから、なんかこう別れっていうと大げさなんですけど、まあ、だから新しいのはまず買ったわけ、よし買おうって買って、でそれはいいんだけど、今度は全部取っ手ついてるやつにしちゃったから、もうちょっとかさばるタイプの、まあ、ちょっと安めのやつを買ったんですけど、
あの取っ手ついてるやつにしたんですね。
もうそうするともうティファールたちはさ、もうちょっとなんかとどうしようもないからさ、もういなくなるしかないわけなんですけど、
取っ手の取れるって投げながらね言ってる感じがするからね。
そうそうですよ、そう、まさに本当にその通り、その通り、
その通りではないです、その通りではないです、その通りのことなんてないです。
捨てようっつって捨てる時がさ、なんかこう、忍びないっていうかさ、あの形ね、まだ全然使おうと思えば使えるっていう、この言い方は本当に全国の奥様方に批判を受けそうだけどね、主婦をしてらっしゃる方にこれ、捨てられるから、捨て、え、まだ使えるからってさ、この部屋にいるのかね、ちょこっと置いとくのやめてもらえるみたいな、
溜まってきますからね、鍋はね、どうし
て
もね、
何これ鉛筆シリーズ集めてんのみたいな。まだ鉛筆使ってる人も珍しいですけど、
何ですか鉛筆シリーズって、ごめんなさい、一応説明し
ようと思います。鉛筆7兄弟みたいなさ、あのちっちゃい鉛筆がこうちっちゃいやーって並んでる感じ、わかりますかね。
あのそれを鉛筆シリーズと呼んでいたんですか。
そうそう、鉛筆シリーズと呼んでますけど。
なるほどなるほど、
まあ、でもさ、そういうわけにもいかない、いつかは分からなきゃいけないから、だから今回は年末に、まあ、お別れをしたんですけど、なんかこうね、申し訳ないなっていうか、でもこれね、ちょっともしかしたら俺もいつかこういう風になる時も来るのかなと思って、
うん
うんうん
ね、
打ち合わせして打ち合わせしても
ドキッとしちゃ
った。すぐなんかね、粘着で絡んできて話がスッと終わろうと思ったのに、なんかなかなか終わらないみたいな、お前サラダ油で何回引きゃ分かるんだみたいな、そういう感じになったりだとか、
ベッドとねくっついてね、そうそうそう、剥がれない剥がれない
さ、本当はカラッと揚げたいところなのにさ、なんかこうシャープさが欠けるっていうかさ、端々がなんかぬるっとしたようなトーク展開、これも本当なんかろくでもないっていうふうに思ってたら、だんだん自分ですよ本当に。もともと大したね味わいじゃなかったのに、ただでさえろくでもないのにさ、なんかこうもちゃもちゃした感じになる、それはすぐ捨てようと、ね、新しい、フライパンにしたいなっていうふうに思うのはよくわかるんですけど、もうちょっと使っていただきたいなというね、まあ、年始にあたってのは、まあ、オレンジさんのお願いというねお話をさせていただいたわけです。
基本まあね、その新しいものとか使いやすいもの、機能が優れたものを使いたくなるっていうのは、まあそれはそうなんだけれども、時々はねやっぱ懐かしく思うんですよ、あの時にくっついた卵焼きの味を。
え、ちょっと待って、オレンジさん今懐かしく思い出すってことはもうすでに捨ててるっていう前提だね。
まあ、だから戻るかもしれない、ね、懐かしく思って戻るかもしれないね。昨日ばっかりに頼っちゃいけないんですよ、こういう良い状態に、ね、慣れてしまうと人間良くないですから。
捨てちゃったからといって、いつでも戻れる、夢の島からそのフライパンを取ってくることはオレンジさんしないんじゃないかな。どうかな、
捨てないですか。捨ててないです。家に、家の積みの方にひっそりと、
はい、ひっそりと言います。こういう従属関係みたいなこと言っちゃダメなんだよ。さあ、ということで、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から独り言まで、直接役には立たないけれど、あなたの記憶の扉を押すことができる、そんな雑談を目指しております種ラジは、世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手はカルチャー中毒者オレンジと、
どうもどうも、
お天気散歩人のポンのお二人でございます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということで、まあ、こんなね、感じで雑談プラスアルファのね、トークテーマを探す番組を、もう3年ぐらいやってるんですけれども、まあ、
お挨拶に大事、
お耳にかかった方はね、ぜひ
くだらねえを忘れてね、
忘れてるね、雑談を聞いていただければ
と思います。行きましょう。
さあ、ということでですね、今日は雑談の練習、枕の練習ということでですね、種枕のコーナーです。
はいはい。
さあ、それではですね、まずは枕のニュースということで、先週のニュースを思い出しつつ、ね、枕の入り口になりそうな、ね、話題を拾いたいと思いますが、いつもですね、ウェブニュース口コミランキングというのを、参照しているんですが、まだねちょっとランキング出てないところもありますので、年末年始ですからね、Google トレンドワードをちょっと参考にしながら、まあ、ちょっとニュースというかキーワードみたいなのをちょっと拾ってみたいと思いますけれども、まあ、バッといきますよ。ニューイヤー駅伝、緊急事態宣言、逃げ恥新春、紅白歌合戦、草なぎ剛、レコード大賞、今井雄三、みたいなキーワードが先週からずっと並んでますが、これなんか気になるのありますか？
まあ、やっぱ逃げ恥はねやってましたね、番組、
これはね、TBS ドラマ2年くらい前にやってた、逃げるは恥だが役に立つ。
4年前かな、
4年前、その前ですか、それの、まあ、続編をやってたってことですよね。
やってましたね。
はいはい。まあ、なんかきっとツイッターとかは盛り上がってたりしたんですよね、おそらくね。
もう結構だからリアルタイム、紅白とかも含めてリアルタイムでねつぶやいてる人多かったし、草薙くんはその、ね、この年末年始でワイドショーが動いてないタイミングに結婚発表ということで、さすがやるなっていう感じですね。
まあでもあれよね、なんかこう配信ドラマとかいろいろあるけど、年末年始ってやっぱこう一体感を伴うイベントをみんな欲するよね、なんとなくだけど。
紅白とかの話？
そうそうそう。まあもちろんね、後で紅白見てもいいけど、やっぱその時見たいじゃない多分。なんかわかんないけど、そういう面も。まあ、あるなと思いつつ、だからそれがね失われてるところがあって、だんだんこの年末年始感というのが少なくともテレビの中においては消えつつあったりするところもあるんでしょうね。
紅 紅白という場で星野源さんがねうちで踊ろうっていう今年まあいろいろとネット上でざわついた曲の、うんまあ、2番を改めてこう紅白のために作ってね、そこではやっぱり一人でいることの大事さというか一人でいていいんだよっていう話歌詞を作ってたっていうのは結構紅白という場と比較するとね結構象徴的ではあったかもしれないですね。
まあね、でも紅白を見ている人は一人ということが多分
もちろん一人もいるし家族もいるし、
ね
うん、それでもいい、それでも楽しい、それも、うん、生活をしようっていうね、
うん、はい、で一応まあこれ世間的なことは一応言っておきましょうか。人出ですね、元旦の人出なんですけど、うん、結構減ってるということで、うん、渋谷なんかは約4割 39.9% 減少、去年と比べてですね。浅草駅周辺が 45.7、 新宿 44%、 秋葉原 42%、 池袋 34%、 お台場も 47% 減少ということで、まあめちゃくちゃ減ってるかって言われたらそれはまあ目にはつくけども、3割4割ぐらいは結構減ってるような元旦の人出ですね。なんかそんなニュースも出てましたね。お出かけされました、この三が日というか。
三が日は全然出てないですね。年末も、うん、
ご近所も出てない。
そうです。年末本当にこの1週間は出かけてないっすかね。
買い物も、そのコンビニエンスとかもってことですか。
コンビニも行ってない
です、ね。すごいね。
あ、一回だけ、あ、火曜日に1回だけ行ってるわ。はい。
それ、ね、それは何で出かけたんですか。
ツタヤに返してまた買いに行ったっていうことです。
なるほど。あ、それで街の空気をちょっと感じたってところなんですかね。
そうですね。はいはい。
なるほどね。まあそうね。今年はちょっと出かける人少なかったかもしれないですね。で、
コンさんはどうだったの。ちなみにそうだ。
いや僕も出かけてないですよ。出かけてないですけど、まあ、ちょっとこのラジオのために、うん、移動はしましたけど、でも初詣とか大晦日に出かけるとかは基本は、まあ、近所を散歩はしたけどね、近所を散歩はしたけど、まあ、でも別に人と会うわけではないのでねっていう感じですけどね、
うん、もう散歩すら僕はする意欲もなかったので素晴らしいですよ、うん、散歩した、
はい、
素晴らしい、
はい、ちょいちょいネガティブワードを挟み込んでくるわけですけども。で、コロナのね、死者が3500人を日本は超えたということで、まあ、徐々に増加のペースが早まっているというニュース、
アメリカとかもっと桁違いですからね。ま
あ、ね、で、東京都は政府に緊急事態宣言発令を要請したというニュースも出てきていますね。
それに対してね、8時以降出ないでくださいってこう西村さんが返したっていう、もうなんだこれは
なんか
今更何を言ってる
の、ね、緊急事態宣言のこう何正しいか正しくないかは分からないけど、なんかとにかく大味な議論が続いてるんだなと思いますよね。ま
あ、当然緊急事態宣言にね、その拘束力なんてないんだから。
うん、まあでも、まあ何、例えばね、その、うん、そうね、なんかちょっと雑だよね、緊急事態宣言を出したらみんなの気持ちがみたいな話じゃなくてっていうことだよね。もっと細やかな話が、
いやいや、とりあえず気持ちに訴えれば出かけない人が出るんだから、うん、別に拘束力も何もないんだから、なんか、うん、
あ、出せばいいってこと。
その効果は一応あったじゃないっていうことですよね、この前出した時に。
まあまあね、これはでも本当にさまざまなご意見がありますから、
うん、経済はね、止めちゃいけないとかいろいろあるんだろうけど、
そのいや、心にさ投げかけるとさ、本当に自粛警察みたいなものが無駄に発動するみたいな話もまあ、出てきたりしますから、もちろんね、うん、冷静な人ばっかりだったらいいんですけど、ちょっとそういう心配とか、まあ、シンプルに
他に止める方法が浮かばないですよね、もうこの国においては。
いやいや、だから俺も、まあ、これだけで時間、ね、取っちゃうぐらいですから、まあ、あんまりこう否定もできないけど、うん、でも、うん、まあね、他にもいっぱいいろんなことがある中でこれだけが、うん、突出して話が進んでいくのは多分、ほら、これは言うだけだからやりやすいじゃん。
そうそうそう。
だけどね、その医療業界とか、あと保健所みたいなところにサポートの体制を、まあ、この多分3ヶ月ぐらいで かけて、作っていきますみたいな話ができる方が、うん、俺は割と重要かなと思うんだけど、その辺とかなしにして緊急事態出せば止まるのかって言ったら簡単には止まらない気もするのですけど、 まあ、でももちろん分かりますよ、あの早く何か手を打った方がいいっていうのは僕もそう思います。
保健所もそうだし、医療体制はもうやばいですからね、東京都どこに、
そう、まあ、コロナの話はこういうふうな感じになるわけですけれども、さあでは続いて枕のトピックス、先週気になったちょっと話したいソースですね、こんなニュースがありました。牛年に伝統の闘牛大会、うん、愛媛県宇和島ということで、
そか、牛はね接触しても大丈夫だっていうことですかね。
まあね、動物もかかったりするみたいな話もありますけどね、うん、今年の干支は牛ですけれども、うんうん、宇和島の牛ね、体重1トンの牛が土俵でぶつかり合うんだって、うん、
おーすげえ、トラック対決ですね、トラック対トラック、
力士もさ結構な音がするじゃん、うん、実際にこう、うん、
パチンパチンってね、
いやパチンじゃないよ、ドーンだよ、ドーンってドーン、鈍い音がしますけど、多分この闘牛はめちゃくちゃ怖い音がするんだと思いますけど、まあなんかね NHK のニュースでちらっとこう見る人も多いと思いますけど、大変だと、7分を超える取り組みもあるんだって、いやー大変だね、怖いですね、本当に牛はいい迷惑、
ね、こんな感じなんですかね、
え普段、
うん、
そんなに喧嘩する必要ないよね普段はね
やっぱそうですよね、だからそれ用に作ったってことですよね、
まあまあ作ったっていうか、その、まあ、興奮させてるようなところはあるんじゃないかなと思いますけど、
ね、あれかな、普通にいる乳牛とかに対してもこう赤い旗振ったりすると興奮したりするんですかね。
いやちょっと前も話しましたけど、あの読書のコーナーでね、その、
うん、
その乳牛を育ててる環境ってどういうふうな話かっていう本があって、
あ、知らない、また、
うん、でその話によると、もうなんかあの牧場に牛がいるっていう状態すらないんだって、今 の、
うん、
あの
刑務所みたいな感じなんですよね、
そう、酪農はね、だからそういう風な意味で、今のホルスタインとかは赤い旗なんてもう勘弁してよっていう、はいはいっていうそういう
感じ、見たからいいでしょって、
ね、そうそうなるかなと思いますけどね、
テンション高くないんだな、
はい、他にもね、動物で干支の引き継ぎ式なんていうのもあったりしたそうですよ、うん、ネズミ年とね、牛年、
ね、
ネズミ年、
ネズミから牛に大変ですね、
ね、牛だから、そう、うん、そのネズミ年、牛生まれの子供たちが集まって引き継ぎ式わ知ってる、これなんか俺初めて聞いたんだけど、
引き継ぎ式って言うんですかね、
そう、だから牛とか
いいです、ね、
うん、モルモットとかそういうのが見守る中、
うん、
見守る中5年生が、うん、なんかこう、ネズミ年生まれの6年生が頑張ったことを発表し、牛年生まれの5年生に、花の首飾りを贈るっていう儀式があるらしいんですよ。
最高じゃないですかこの祭り。
すごいなと思っちゃってさ。
いや、ぜひ続けてほしいな。あんま意味はないと思うけど続けてほしい。
そう、まあでもね、この意味のないものを、いや、うん、そこははっきり言うとなんですけど、儀式的なものはさ俺大事にしたいと思う、うん、なんかこういう不要不急を撲滅するような時代になると、こういうどうでもいいことをやんなくていいみたいな、
ね、そうなくなっちゃうから、うんうん、いい、これは素晴らしいと思います。宇都宮動物園さん素晴らしいです、
いただきたいとね、
はい、うん、
そして、鬼滅の刃が興行収入ですね、歴代1位になって
なっちゃいました、
324億突破ということですね、う
ん、すごい。
そしてそれにメッセージは特にないですけども、スタジオジブリが元旦に公式ツイッターを開設ということで、宮崎駿のイラストでね、あのなんか牛がウイルスを踏んでるようなイラストが上がってたりしますけどね。
そりゃ牛はウイルス踏みますよ、ちっちゃいからね、
までなかったんだなっていうね、まあ、多分別な宣伝用とかあったのかもしれないですけどね。
すげえ、
そしてですね、
すごいな、
うんうん、このさ、こういう新しいツイッター解説っていうのは、例えばこういう人にツイッター解説してほしいなみたいなのが あって、いよいよ解説した、うん、やったとか、そういうご記憶とかありますか。
僕はちょうどあの、配信ドラマ探していて、うん、まあ、ネットフリックスとかアマゾンプライムビデオとか日本法人のツイッターアカウントもあるんですけど、うんうんうん、Apple TV プラスっていう Apple が出しているサービスはないんです。で、Apple 全体が 日本法人のツイッターはおろか、多分、現地法人のツイッターアカウントは、まあ、ほぼほぼ投稿していないような状況みたいなんで。
あ、ツイッターで情報発信してないんですか、アップルは。
アップルはね、アカウントはあるんだけど、なんか、その、わかんない。もしかしたら追消ししたの、なんか黒歴史かなんか消したあって消したのかもしれないですけど、見当たんなかったんですよね。
ハードの情報は出してそうだけどね。
ねえ。なんか意外と、なかった。
でじゃあそれ どうしているんですか、アップルのアップル TV の情報をどうやって拾ってるの。
なんかね、これが現地の情報に詳しい日本人の方がいらっしゃって、僕どうやって調べてるのか分かんないですけど、多分現地のメディアとかのリリース情報とかが英語で流れているのを拾ってくるんだと思うんですけど、あの教えてくれる人いるんですよ、いつ配信開始っていうのを教えてくれるツイッターアカウントがあるんですよ日本は。
あ、じゃあそれを見つけてフォローが最近できたってこと、うん、
公式だと、まあ、一覧で1月はこの作品が出ますとか1月前半後半とか分けたりとかしてネットフリックスとかアマゾンとか出してるんですけど、うんうん、そういうのがなくって、一応その日本のツイッターのその、まあ、わざわざ集めてくれる人が見たいものを基本的にはピックアップしてくるんで、そうなってくるとそれが自分がね見たいものとは限らないなみたいな、その難しさはあるんですけど、でもありがたいことはありがたいです、そういう情報は。
まあ、そういう意味じゃやっぱオフィシャルって大事だよね。なんかこう、
まあ、
元のね作った人がこう編集なしで情報を出してくれるという意味では、
ま
あ、ジブリの情報も嬉しいのかなとかね思いますけどね、
うん。
4番目です、働き方トレンド予想ランキングというのが発表されていたそうでして、いろいろ書いてます。これまあ記事読んでいただきたいんですけど、2021年に流行しそうな働き方1位は地方在住型ワーク、地方にいながら東京の企業で稼げる時代にというふうなことが書いてありますが、
本当にあるのかな、
どうなんですかね。リバースメンタリング、オンラインメンター、パワフル副業者とかね、なんかそんな都合のいい言葉って思ったりはしますけど
パワフル副業者なんだこれ、
ね、単に稼げてるやつっていうことでしょ。まあそれはまあまあね、最近はそういうここ、ここならとかね、なんかいろいろサービスがあって、そこで、オンライン上でね仕事をね受けられるサービスとかが結構充実してはいるわけですけどね。なんかまあ我々的にはリアリティない、でもオレンジさんできそうだけどね。
まあ基本的にテレワークですからね、リモートだし、まあ地方
パワフル副業者になれる
なったとしても絶対名乗りたくないやつですけどね、パワフル副業者って。
まあそうね、自分で名刺に書くもんじゃないかもしれないですけどね、
どうもパワフル副業者です、よろしくお願いしますってね、はい。
さあそして5番目です、年越し大人食堂に若い女性や家族連れ、次女の限界、住む場所なくなるというニュースですね。東京都千代田区にある、セントイグナチオ教会で年越し大人食堂2021が開かれたということですね。いや本当にこの記事を読むと様々な方がね、ここに、まあ、駆け込んで、なんかお弁当とか出して、それをまあ、その場で何なんかこう盛るタイプじゃなくてお弁当みたいな形で配っていて、まあ、これは最近のねコロナの都合もあったりするわけですけど、でその周辺で食べてる人みたいなのがいるようなのが出てましたね。
これってなんで大人と子供分けるんですかね、人間食堂。
いやいや、だからあの多分子供食堂っていうのは子供向けっていう風な言い方だから、まあ誰でもいいですよっていう言い方の、まあ一つちょっとキャラ個性つけて大人食堂っていう風に。
だから大人って言ってるけど、そうか、誰でも OK っていうことなのか。
そう
か
そう
か、
そうそうそうそう、
うん。
であの厚生労働省では、生活保護は国民の権利ですというふうな、まあ、あの言葉をねホームページの中に入れ込む形で、申請を呼びかけたというふうなニュースなんかも出ていまして、実際にな
んかツイッターだとこう相談すらしないで申請をするっていうべきだっていうことが書いてましたね。相談するといろいろと説得をされるみたいな。
そうね、まあ、この辺もなかなか悩ましいですけどね。ただまあ僕らがずっとそういうね、なんかこう大変な人にまずはっていうふうな気持ちで物事を考えてた、その良さと悪さっていうか、だから優先順位を決めるべきだと思ってたけど、それ決めてたら実はキリがなかったりとか、自分がそうなった時にそれを言えるのかっていうふうな問題があったっていうことなんでしょうね、
コロナ禍ではね。
まあまあそういうふうな状況もあって、まあね、僕らもそういうことになる 可能性も全然あったりするので、ちょっとこういうのはチェックしておきたいなと思います。そして、コロナとは別ですけどね、鳥インフルエンザにかかっているやつですね。これが110万羽余りを殺処分というニュースが出てますね。千葉県のいすみ市で、まあ、養鶏場ですよ、100万羽以上が、まあ、殺処分したということで、2日夕方までにってことですから、結構ね急にやってしまったってことですけど、
で
これ
また大変なんだよね。1匹2匹でも感染してると、そっか一気にいっちゃうのか。
そうそう、処分した鶏を埋めるとかね、あと施設を消毒するとかもありますから、だからやっぱこう人のね、インフルエンザがコロナっていうのは結構大きい話題になるけど、鳥インフルエンザとかあと豚とかね、こういうのはね、結構業界にものすごい影響を与えるみたいですから、なんだっけな、あの豚インフルかなんかの時は、野生のさ、イノシシとかをジビエとかで出してる業者とかめちゃくちゃ困るんだって。
どういうことです？
いやだからそれが映ってる可能性がないわけじゃないじゃない、野生とはいえさ。
ああはいはいはいはい。
そうだから、そのまあ無論ね、養殖豚も大変ですけど、そういうふうな、自然の取れたものも販売がしにくいみたいな状況とかが出るとかっていうふうな話を聞いたりもするので。
でも感染してるしてないって難しいですよね。どうやって分かるんだろう。血液検査とかするのかな。
してるするんじゃないのかな。まあでもその時期のその範囲はもうほぼそういう、もうざっと網をかけるみたいなこともあるのかもしれないですけどね。まあ、そんな大変さもあるみたいです。そして7番目、まあ、これがちょっと長くなりそうですけど、あの東京五輪、医師ら5000人を無償で確保できるの、コロナ延期前の計画変えず医療界に困惑広がるということで、
どうすんだろう。
なんかね、こうなってきたらっていう気もしなくもないけど、
うん、
これでなんか乗り越えましたっていう証ですって言われても困るよね。もうものすごく頑張らないとできない気が、
本当に何言ってんだっていう、
なんかね、まあだってこれなんか聞くとさ、お金がないんですっていう理由で出してないみたいな風に、あの文章上だと読めるから、記事ね、東京新聞の記事は、
お前ら何百何千億何兆とこうプラスしたのはどこに行ってんだよっていう、本当に。
まあ、ボランタリーの意識でっていうのは、まあ、あるにはあるけど、まあ、状況もあるしねとは思います、ね、
てかそもそもにおいて、いやボランティアでお医者さんたちをこうお願いするのおかしいっていうね。もう
なんか統括する50人にはお金払うみたいな、そういうことは書いてましたけどね。
なんなんだよそれ、
不思議な感じですね。そして8番目、香港市、これリンゴ日報だったっけの創業者の保釈が取り消されました。最高流、はい、うん、最高流へということで、最高裁判所の命令が出ましたということで、うん、まあね、なんか香港の状況が僕らの想像しないというか、うん、まあ想像したのかな、でもね、ちょっと意識を緩めていたところでこういうことが進んでいってしまって。うん、なんかね、こう難しいなって、なんかニュースの人も言ってましたよ。なんかこういうことをね、ちゃんと国際社会を訴えていかなきゃいけない、こういうことがあるんだって言わなきゃいけないって言いつつも、あんまり言いすぎると中国が逆に怒っちゃって、おお、じゃあお前もっとやってやるよみたいなことになりかねないみたいな話もあるなんて、まあね、だからつってって思うんですけど、なんか身近なことだとさ、あんまり刺激 しすぎるのは良くないって思っちゃうじゃん。まあ、その社長、日本のやり方良くない、
日本とかでね、いろいろ嫌いな嫌いな言ってる感じでは別に何の影響もないとは思いますけど、でもね、これは どうしたらいいっていう、
アグネスさんなんか日本語でね、日本になんか共闘というか呼びかけてる人もいたりするわけで、なんかね、でまた特にこの時期ってさ、国際報道とかも結構なかなか見づらい状況になったりするから、なんかやっぱこの年越し時期っていろんなことが動いちゃうっちゃ動いちゃうんだなと思いますよね、逆にね、好きになっちゃうからねとは思いますね。さあ、そして9番目、なぜオリエンタルラジオは独立したというね、まあ、芸能事務所ビジネスのモデルの話が記事に出ていました。まあこれはまたいつか読んでいただければと思います。そして10番目、メルケル首相がコロナなどで家族を失った人に思いを寄せる新年の演説ということで、 まあね、なんかついついちょっとそのメルケルさんを、褒めたたえる風な話が増えがちだという意見もあるとは思うんですけれど、やっぱでも、うん、翻訳見てるだけでもね、なんかこう、うん、一応ね比較のためにこう菅さんのなんかこう頭の、ね、年始の挨拶が見るんですけど、なんかこれはまあもうあれだよね、パフォーマンス能力のやっぱ圧倒的さがこう出ちゃってる感じがあります
ね。
まあ、
そこだけでもね、そうですね、うん、
そうそう、なんかね、あ、なんかこういいことを言ってくれなって、まあね、それがこう上滑りするパターンもあるとは思いますけど、やっぱ亡くなった人がいるっていうことに思いを寄せるっていうことが話の本筋に入ってくると、なんかこの人はそういうことをやっぱ考えてくれてるのかななんてちょっと思ったりもしますし、あとメルケルさんは、まあ、僕ちょっとこれも間接的だけど、やっぱ15年間任期ね、うん、やってきて、やっぱこう、
そんなや
つ、ね、まあ、ある種さ、ヨーロッパの母みたいな感じじゃん。彼女がある意味もまとめてきて、
EU のね軸でもありますからね。
そうそう、まあ、ドイツ自体がその、うん、まあ、唯一安定しているという面もあるんだと思うんですけど、
うん、
まあ、その辺でメルケルさんがこう、ね、いなくなった後どうなっちゃうのかなということもちょっと想像をしたくなるようなこともあるわけですが、まあ、そんな中でもドイツも大変なんで、どうなっていくのかな、ね、とちょっと思ったりしますね。さあ最後に、今週の予定でございます。
はいはい、
枕の予定、1月3日は、戊辰戦争開戦の日だそうですよ。1868年ですね。
この新年早々から、はい、
こんなところで始まったんだ、ね、うん、まだこの時って旧暦だったのかね、どうなんだろうね。そして1月4日月曜日、仕事始めの人も多いと思います。交換庁は御用始めですね、うん、それからサッカールヴァンカップの決勝だそうです。
そうです、この前天皇杯やりましたね、
はいはい、あとね、2020年の、交通事故者し、交通事故死者数の発表があるそうでして、うん、なんかあの今年は、去年か2020年は交通事故者死亡数はね減ってるんだって、毎月の数値を見ると、うんうん
うん、それ自体は、ね、
だからコロナのおかげで死者数が減ったみたいな、なんかちょっと、うん、
まあ、甘い意
味怪我の巧妙的なね、
まあまあ、ね、数字だけ追ってもね、う
ん、1月5日は、アメリカ連邦議会選で、上院の2議席が決選投票、これ、ね、南部のジョージア州らしいんですけど、この2議席を、全部取ると、民主党が、一応勝つことになるので、
ねじれ
のない形になるということらしい。だから共和党が勝つか民主党が勝つか、こう重要な、まあ、我々に直接ってわけでもないですけどね、そういうふうな話もあります。
でも、まあ、ジョージアだから難しいかもな、
うん、どうなんですかね。あと、いちごの日です。
うん、見ればわかる、ね。はい。
見ればわかる。そんな言い方もないですね。そして1月6日がですね、東京消防庁の出初め式ですけど、今年は何かやるのかね。
でも、あれ自体は別に密に、まあ、観客をね、減らすっていう必要はあるだろうけど、うん、あれ自体は全然ディスタンスですもんね、うん、出初め式って完全に。
そうだね。近づくことができないものです。まあ、協力する側はね、うん、密になった方がいいのかもしれないですけどね。うんうん、そして1月7日は七草がゆの日ですね。
毎年
決めてます。セリナズナ五行を運べ仏の座鈴な鈴代ということで、
春の七草でございますですね、
はい、1月8日は平成が始まった日ですね。1989年1月7日に昭和天皇が崩御したということで、いやもうこのことをね知らない人が増えていくっていうことですよね。はい、
2歳ですかね。
1月9日はラグビーの花園ですね、決勝ですね。1月10日は大相撲初場所、キルギス大統領選挙、そして110番の日だそうです。だからもともと110番って統一されてなかったんだね、これを統一したみたいなことがあるみたいですよ。でちょっと先延ばししますが、1月の11日は成人の日、今年は成人の日が1月11日だそうです。
例年は8日ですもんね、
うんうん、はい、さあそれでは最後に今週使いたい枕です。オレンジさん決めていただきたいと思います。よろしいですか。
なんか喋らないとポンさんが怒るからな。
怒りはしないけど、何にも覚えてませんって言われちゃうと寂しいっていうことですからね。さあなんか、まあ、強いて言うならこの話何にしましょうか。
やっぱり、まあ、ジブリの話かな。あ、でも牛年の話でしょ。牛年の話、牛年の話はなんかする気がする。うん、
はい、
あのちなみに別に峠の話はしないですよ。うん、はい、
ツイッターに何投稿したとかでも全然いいですからね。
ああ、なるほど。 なるほどね。
そう、なんかまあ、本当は誰かと雑談してほしいですけど、
じゃあ僕がこのスタジオジブリのアカウントをリツイートすればもう、はい、終わり OK。
いや終わりってその義務じゃないからその話を来週フォローしたんですよってしてくれれば別にそれでいいんですけど、なんか義務みたいになってる、そういうことじゃないか、
フォローします。
なんかちょっとずれてますけどね。はい、まあ、皆さんも何かお役に立てていただければなと思います。はい、ということで種ラジの種枕でございました。今年もよろしくお願いいたします。お相手は、私はそうですね、私も牛のね戦いの話をしたいと思います。ポンと、
オレンジでした。
種ラジ、また。